冗談は寄せ
バブルビー
ミニのこれ食えますか。
はい、
はい、139回、はい、
もうすぐ140ですよ。
はい、のりお師匠の往年のギャグで
冗
談は寄せ、
寄せ
誰が分かる。
懐かしい、ひょうきん族でしょ。
ひょうきん族です。
バカーとかでしょ。
バカ
ーフラワーダンサーズの
ほうけが
最高ですよね。
面白いね。
好きだわ。
この間さんまのまんまの正月の特番にひょうきん族同窓会みたいので、
うん、やってたの。そんなこと、うん、マジで。
でおさむ師匠とのりお師匠があのあれ狩人だっけ、
うんうんうん、
あずさ2号のコントあったじゃん、
う
ん、
私は、
うん、あちじちゃーだってあれで入ってきて還暦、
うん、超え
て
きたし
還暦超えてるから、うん、やっぱ暴れ方もちょっとね、うん、昔と比べてねやや抑えめなん
だよ。抑えめ、そりゃそうだよ。
おさむ師匠もすぐに、うん、おさむちゃんですって言っちゃうし、
すぐ言っちゃったの、うん、
もっと引っ張ってよって
あれおさむちゃんってあれだって最長記録は番組最初から最後に言わなかった
んだよ。おさ
おさおさ
1時間ずっとや
って1時間ずっと
おさんって言えよって、
言えよって遅いよっていう
あれいい時代だった
な。あれいいな、いい時代ですね、う
ん、まあおっさんの解雇でした、
うん、はい、
というわけで先週に引き続き、
はい、
DJ テクノロジーで来てもらってます。
お願いします。
はい、
はいはい、
先週はまああの、うん、病気の話、
健康になったよと、
健康になって、うん、
健康宣言、
うんうん、ちゃんと音楽ができるようになりましたっていう話を、
はい、
してもらいましたが、
はい、
まあ先週に引き続き、
うん、
まあ DJ テクノロジーをテク、つくもねもですね、
はい、
2つのユニットで分裂しまして、
はい、
今後どういう展開で音楽をやっていこうかみたいな、
はい、
音楽話をちょっと、うん、後半でしていこうかと思いますけども、
はい、
思います。
はい、
どこまで話しましたっけね。
そのインストとボーカルで、
うん、
もっと言うと遅いガバと早いガバとボーカルで、お客さんの趣味が分裂していて、こっちは好きだけどこっちは全然好きじゃないという状態が起きているのを、少なくともインストとボーカルで分けることで、少しは解消というか、まあはっきりさせようということがあって、あともちろんそのバンド化することで、ドラムが入る、バンド化、完全なバンド、その DJ ののりしろとか関係なく、バンド化することでやりたいことっていうのがすごくあったので、まあ、その、まあ、便乗ちょうどいいやということであったんですけど、もっと具体的に言うと、僕の曲のスタイルって、まあ、実験的なやつはまあいっぱいあるんでそれは置いといて、なんかメインストリームのやつ、メインストリームとかメインのやつは、遅いガバと早いガバと、ボーカルと、あとビートマニアに収録されてるような楽曲の4つに
分類できるわけ
で、結構 4つに分かれて、お客さんがこういう曲しか作らないでいいのにっていう風になってるのが結構あるなっていうのがあって、
作り手の気持ちになるっつってそういう曲ばっか作ってたらすぐに終わってしまうわって
作り手の気持ちもちょっとやっぱ押し付けなのかなっていうのがすごくあるんで、やっぱりいろんなジャンルに分裂してるから、あとインターネットでそのジャンルだけ聴こうと思えばいっぱい聴けるので、こっちは好き 100% 好きだけど、こっちは 0% しか全く好きじゃないという、許容度がなんか、まあ、そんなにないのかなっていう、そのないのかなっていうか、
極端だね。でもそれも、
まあ、でもなんかその自分の好きな曲だけ聴いたらいいんじゃないのって気もするけどね。
そこはね、
例えば音ゲーのテクノうちが好きだったら、音ゲーの曲だけ聴いたらいいんじゃないの
って。インストだけど生ドラムが好きっていう人には対応できない
できないですね。
ボーカルだけど
フュージョンかな、
フュージョンカシオペアってバンドあるよみたいなボーカルだけどドラムは打ち込みがいいっていう人にも対応できない。
できないですね。いろんなものはできないですね。あと遅いガバと早いガバ、
はいはい、
片方が好きじゃない人にも対応できな い,
っていう、まあ、リスナーの好みに合わせ始めたらそれこそ本末転倒ですからね、
みんな好み違うからね、
自分の作りたいものを作ってるわけですから、
でも一概に言えないのが、その、お客さんの好みだけに合わせて作り続ける人もいるじゃないですか。
中にはね、
あれはすごいなって尊敬するなって思いますけど、
まあでもその人によるとは思うけど、まあそこで割り切ってる方なのかもしれないし、もしくはもう最初からその人が作りたいものとお客さんが望んでるものが合致してるのかもしれないし、
その人はお客さんが望むものを作ることが一番自分のやりたいこと、
そういう人ももちろんいるだろうね。ただテクノロジー、まあ俺もそうだけど、 あのお客に求められてるから作ってるわけではないっていうところがちょっとあんだよね。
まあ俺もそうですよ。
もともと変なところ、うん、変なことをやりたいなから始まってるから、
うんうんうん、だからね、すっとんきゅうなもん出して、うん、なんだこれって言われても、うん、俺がしたいからやってるだけなんだっていう、う
ん、それなんだこれを16年17年ですよ17年やってるわけです、
うん、ただ一つ信頼してるところは、うん、自分が好きだと思ったものを極端に追い続ける姿勢をある程度好きだとは思ってもらえてるんじゃないかっていう、うんうん、
そこはね
信頼はあって、だから、うんうん、あのCD のジャケットあんなに極端にしたりするんです、はい、で僕はあのCD のジャケット極端にしてものすごく評判が悪かった時、うん、実際に売れなくなった時もあって、うん、でもそうなっても仕方ないよねと思いながら、
あと販売具体的に何の時、
あのセントリズムの時、あの分かりますかね、リモコンさんと
BS の下出てたやつ、
いや違う、下が出てて、うん、腕も足もない女の子、
あれ腕も足もなかったっけ、そうです、なんか舌を出してるイメージしかなかった、
うんうんうん、っていうのがあって、うんで、うん、あれがすごく評判が悪かったんですよ。
それはジャケが怖いってこと
で、ジャケもそうだし、うんうん、あの実際の売り上げもとても悪くて、うんうん、であと販売停止を5点ぐらい食らったんですね、
うん、ジャケが行き過ぎてて、
はい、そうですね、うん、あとその前に内閣総辞職っていう、うん、それ自体はすごく評判が良かったんですけど、うんうん、販売停止をこれ何点か食らってるんですね、これ
なんでそんな変なジャケでもなかったじゃん、
まあ世紀のような生き物と、
あそっかそっちか、
渋さがたくさんみたいな
18禁的なもの、
そうですね、っていうのでやりすぎっていうの で、ね、うん、で今回ももしかしたら全店で売れないかもしれないと思いながら、うん、でも好きだからしょうがないじゃんみたいな感じで作ってったら、うん、でもまあお店とできるだけ相談して、うん、そしたらまあこういう風になってるならここさえ隠れてればいけますみたいなこととか少しずつ情報が出てきて、うん、で全部やってみたらできたんで、うん、全部なんか止められずにできて、
うん、あそうか、露出はだからあんましてないのその辺なのね、
実はしてない、別に露出することが目的じゃないので、うんうんうん、そこは全然こだわりがないから、
なるほど、
でもあのできましたって言った後に、うん、だんだんあの痛くて増えたんですけど、うん、やっぱダメなとこもあって、うんうん、ちょっとあのジャケット変えて注文ページに載ってたりとか、うん、そもそもやっぱり受け付けられなかったりとかいうのも、うん、まあ、結局少しはあって、うん、でまあまあでもまあダメかなって思いながら、うん、まあ、好きな子だったんだからしょうがないよねってやってみたらすごく今回評判良くて、うん、全然よく分かんないんですよね、うん、だから
まあなんだろう、アーティストの思惑と必ずしも合致するわけじゃないんですよね、
う
ん、
だからまあ一応今回のことで好きなことを極端に追い続ける姿勢がある程度好まれてるというのは信頼していいのかなっていうふうには思ってるんですけど、でなんか同時に思うのが、うん、あのこんなに好きなことばっかりしてていいんだろうかっていうのが、
いやそれがですね、あの岸君もちょうど昨日平沢進さんのツイートを、うん、あのリツイートしたんですけども、うん、平沢的な要は好き放題やってるアーティストになりたいんであれば、うん、平沢的なのではなく、うん、自分的なアーティストになる以外道はないですよっていうのもつぶやいてたんで、うん、いいこと言ってるなと思ってリツイートしたんですけど、
う
ん、
ま
あ
そうですね、
うちが言ってることは結局そういうことですよね、うん、あの好きなことしかやっちゃダメ、う
ん、あ、うん、
そこにお客さんついてきてる
わ、うんうんうん、そうだね、
でもねやっぱりいろいろ不安になって、うん、あと、うん、例えば昨日 EXILE と E-GIRLS の特集が、はい、なんか4時間ぐらいあったんですよ、うん、2つの番組をまたいで
我々に一切関係ない
あって見てて、
なぜそれを
あれはどちらかというと音楽の技術を磨いて勝負するどうこうというよりは、うんうん、売れる売れないという業界、うんうん、売れる売れないというジャンルですね、まず
あれは総合エンターテイメントなんで
ちょっと待って、音楽技術高いですよ EXILE、
いや高いんですけど、そうですよ、その音楽技術を磨くことに命をかけるどうこうではなくて、うんうん、売れる売れないということに命をかけるジャンルなんだなっていうのを、うんうん、つくづく見てて思って、
商業音楽っていうのは全てそうですから
、EXILE に限らず特に芸能界っていうのはそうなんだなっていうのはすごく改めて思った時に、うんうん、ああこんなに好きなことばっかりしてていいのかなって、みんなこんなに頑張って努力してるのにって、
あのでも例えばですね、まあ我々が商業で一番代表的な仕事って言ったらビートマニアとかじゃないですか、じゃあそこでそのビートマニアの客層に合わせたいかにもみんなが喜びそうな曲を作りましょう、はい、売れる曲を作りましょうと言って提供したところで多分ボツになりますよ、はい、我々にそういうものを期待してオファーしてませんから、
それは分かりますね、
テクノロジーはテクノロジーのカラーでいつも通りやってくる、うん、ミディさんはミディさんで、うん、ミディさん節でやってくださいっていうオファーなわけだから、
う
ん、
そうですね、う
ん、変に合わせない方がいいんですよ、うん、逆に今までの需要がなくなりますから、
うんうん、そうです、そういう話で、うん、最近あの去年の冬ぐらいにやっと決心がついたみたいなことは、うん、その 例えばビートマニアであれ、うん、外注であれば、うん、その外注されてる中で、まあうん、去年はソニーの仕事もやったんですけども、うんうん、あのオムニバスだったとすると序列があるじゃないですか、うんうん、序列っていうかこの人は人気で、うんはい、この人は何曲も集中してなんか依頼が来てるけど、うん、僕は例えば1曲だったり2曲だったりとか、うん、それとかそういうね、うん、あの自分と他人を比較したりするじゃないですか、
まあ、パワーバランス
そうですね、うん、でこの人はこの仕事の中ではすごく人気でとか、もしくはこの業界の中ではすごく人気でとか、うん、その同人とは別のベクトルの話でつながったりするじゃないですか、うん、そういうので、うん、何か仕事を引き受けるたびに、うん、一番になりたいとかものすごくポップになりたいとか、うん、受けるものを作りたいとか、うん、すごく思うんですけど、
思うんですか、
思うんですよ
そうです
思うんですけど、うん、やってる仕事の返しでは、うん、結局好きなことしかやってなくて、
う
ん、でなんでこんなに売れたいと思ってるのにこんな好きなこと返しちゃうんだろうとか思ってそれでいて、うん、一番になりたいとかあの人はこうなのにとか、うん、すごく比較するのをやっと最近になって、うん、一番にならなくてもいいはずだとこう
ナンバーワンにならなくてもいい、
そう
世界一つだけの話ですね。
テクノ打ち界で1位でいいんですよ別にだって音楽なんていろんな種類があるわけですからその中でテクノ打ち枠っていうのがあるんですよ。テクノ打ち枠で1番になってればいいんですよ。
そうだね、でさっきねだから E-Girls と EXILE の話だけど、うん、E-Girl も EXILE もおそらく彼ら彼女らの好きなことやってると思うのね、
うん、そう思いますそう思います、う
ん、E-Girl がいやいや売れるからって言って、うん、なんかニコ動にこびたやつとか、うん、ボカロとかやっても、うん、売れないと思う、主役に言うと、うんうんうんうん、やっぱりあの一緒なんじゃないかな。
きっとライディーのカバーだって好きでやってんですよ。
多分好きだってよあれ。やってると思うよ。
いや本当にそう思いますよ。うんうん。それは本当にそう思いますね。うん、
ライディーンもか。うん、
いやでもある意味、うん、売れたくて一生懸命売れることだけをやってるってピュアですよ。まあ、好きなことはやってるんだけど、うん、かつ売れたいってちょっと横島ですよ。
それはまあピュアなんだけど、うん、我々には関係ない
そうじゃ別の業界なんですよ。
売れたいと思って音楽やってたらこんな音楽やってねえ
ないですねそれは思いますね。
あのね最強っていうのは、うん、自分の好きなことをやる、はい、で好きなことっていうのは、うん、一般的な人々が、うん、もう好きなことであるっていうことと、うん、イケメンであるっていうこれ3つ揃う、ね、3つ揃えば最強になるんだよね、うん
う
ん、
確かに
だいぶ足んないですよ
そうなんですよ。だいぶ足りないですよ、うん、だからだいぶ足りないから、うん、もう比べてもしょうがない、うん、その中で好きなことやるしかない。
最近のヒットの例で言えば、うん、好きなことと作りたいことが完全に合致してるっていうのでは、うん、最高に幸せな例では豆腐ビーツだと思うんですよね。
あ、豆腐君はそうだね。
楽しそうって、うん、もう心から嬉しそうって伝わってくるんで、うん、
天然ポップ成分が結構あるからね、うん、豆腐
あれはいいなって、
うん、あるね、
そうなんですよ。さっきちょっと収録の合間にうちと話したんですけども、うんうんうん、その自分の好きなことと世間が求めてることが合致してる人はいいんだけども、うんうん、なんだろう、変なことをやる人があんまいないねって話をちょっとしてまして、
あそう、
うん、例えばハードコアではってことですね。
そうですね、うん、なんかまあ割と若手の子とかでもやっぱその誰それの曲っぽいのを作ってみたとか、こういうの例えば島村の曲聴いて島村さんみたいな UK ハードコアやりたいとか、うんうんうん、ミディみたいなスピードコア作りたい、テクノロジーみたいな曲作ってみたいって、うん、そういうところから入る人が多いけども、うん、まあそれはそれでいいんだよ。芸術は模倣から始まると言いますから、うん、ただ長くやっていくんであれば、うん、自分にしかできないことをやるしかないんですよね、うんうんうん、そういう人がちょっとあんまり最近 見えないな目立たないなと、
うんうんうん、僕読む音楽って本が入った時に、はい、ちょうどアニメネタ、うん、Jコアブームだったんですよ、うん、すごいあったじゃないですか、うん、もうとりあえずなんかオープニングが出たら誰かが必ずリミックスしてるみたいな、うん、の時に書いたのが文末に、うん、巻末に書いたのは、うん、こういう Jコアを、うん、もうああいう Jコアを作りたいと思って、うんうんうん、まあ、そもそも Jコアが偽物なんか勘違いハードコアじゃないですか、うんうん、でそういう勘違いハードコアを見て、うん、アニソンネタとかを見て、うん、ああいうハードコア作りたいと思って、うん、さらに勘違いしたチェイコアの若い人が出てくるといいなって巻末に書いたんですよ、うん、でも実際はそんなことにはならず、うん、むしろ UK とオランダ、なんかもうイギリス人が作ったようなハードコアとオランダ人が作ったようなハードコアに今なってるじゃないですか、うん、で逆にメインストリーム化してるので、うん、僕はその日本ジャパライズが好きなので、うん、ちょっと残念だなと思って。
そうなんですよ、うん、日本独自のも、まあ、日本独自のクリニックくんのはあれなんですけども、もともとテクノなんていうものは欧米から来たものであって、うん、まあ、どうやっても本場は超えられないんですよ、うん、で、うん、本場より面白いものを作ろうと思ったら、うん、日本人しかできない、まあ、日本人じゃなくて個人ですね、うん、その あの作り手しか作れないものを作っていくしかないんですよね、うんうん、で僕の場合は、うん、そのポップなスピードコア、うん、速くてうるさくてポップっていうところ で、うんうん、でウッチーの場合は、
ずっと言ってるのがハードコアテクノポップ
ですね、
う
ん
はい
うん、まあ近いですね、速いか遅いかとの違いでしかないんですけども、うんうん、まあないジャンルを作っちまえと、うんうんうん、いう方向にたどり着くわけなんですけども、うんはいはいはい、
さっきメリさんとも言ってたんですけど、うん、最近強く感じるのが、うん、僕が作ってるのがガバでもハードコアでもないし、うん、もっと言うとダンスミュージックでもクラブミュージックでもないなって、うん、だって僕の曲が他人がクラブで DJ でかけてるの聞いたことないし、
うん、全く同じ状況ですよ、
うんうん、自分の DJ 以外では使わないし、
たまにボソンボレードかけます
ありがとうございますどちらかっていうと、うん、クラブに来てすごくうわーって盛り上がってもらうことよりも、うん、家でうわーって、うんはいはい、何千人も盛り上がってこらんことの方が優先してるところがあって、うん、あで例えば、うん、これ明確にやり始めたのはつくもネームのバンドを作ってからなんですけども、うんうん、あのガバキックの音量ものすごい下げたんですよ、
下げた、
うんうん、でノリ DJ 用のつなぎのノリしろが全くないとか、うんうん、とかやって、うん、今回のすごい気持ちいいのを、うんうん、あのテクノーチを振り返るってことなんですけども、うんはいはい、ものすごくガバキックは下げてるんですよ、うんうんうん、ガバキックない曲もあるし、うんうん、であとすごい気持ちいいっていうタイトルトラックに関してはつなぎのリスは1小節しかないんですよ、うんうん、でもうこれはクラブミュージックじゃないだろうっていう、うん、でクラブでかかんないし、うん、かけてもしょうがないしっていう、うん、クラブでかけるなら EQ ちょっといじんないと、うん、まともな音にはなんないかなっていうつもりで作ってて、うんうん、でそのそれで、うんいいんじゃないかなって、逆に日本だけ、うんうん、特に音ゲーの影響で、うんうん、新しい第3のクラブミュージックが誕生してるんじゃないかってすごく思ってるんですよね、うんうんうん、あの電波ソングなんかそうじゃないですか、うんうん、あれハッピーハードコアがなかったら絶対ああいう風にはなってないやつですよ、うんうん、でもポコポコポコ言ってる、うん、異常にちっちゃいキックっていうかなんていうか、うんうん、タムみたいなやつとかが出て、クラブで聞いたらちょっと全然おかしいじゃないですか、うん、そういうのがあるから、うん、なんかもう別の新しい第三の名前があってもいいんじゃないのかなって、うん、ハードコアの中では J コアっていうだけで全部通じるんで、
そうですね、
うんうん、それは便利なんですけど、
ガラパゴスか上等なんですよ、
そうだね、
うん、
であとやっぱり環境的に、うんうん、ちょっとかわいそうな状況でもあって、うんうんうん、まあ2万人のアリーナでガバをかける機会がないじゃないですか、
日本人は特にね、
うんまあねうん、
そうするとどうしても、あとしかも DJ の数も少ないし、うん、あと東京と大阪もっと言うと東京だけに集中してるから、うん、ほとんどアーティストが自分の曲をかければ包んじゃう状態だから、う
ん、DJ よりライブピエロが多いもんね、
そうですね、うん、だから他人の曲を DJ で使う意味があんまりない状態な上に、うんうん、1000人以上のアリーナでやることがすごく少ないから、うんうんうん、あんまり DJ 化する DJ 用のトラックにする必要がなくて、でしかも DJ 出演費がほとんどないから、あの全部その代わり日本人のファンの皆さんは CD をとても大事にするから、 CD の売り上げがとてもある、多分世界で一番あるハードコアとしては。そうすると CD メインの、家で聴くのがメインになってくるじゃないですか、うん、そうすると、うん、あんまりメインストリームのサウンドでやる意味がだんだんなくなってっちゃうっていう、これこの前フリーホームのイベントで DJ ザンパ、うん、フリーホームで今大戦でやってる方と来た時に行って話したんですけど、日本人日本の僕らはこのぐらいもらったけど、はい、みんないくらもらってるのって言って、うん、いやフリーですよって話をして、うんうん、それで DJ は成り立つのかっていう話を言われて、うんうんうん、いや日本では、同人ってなんて言ったらいいんだろう、ニューインディーズってのがあって、うんうんうん、そこで CD が、まあ、売れる人はなんか2000と売れるんですよっていう話をして、うん、それで、生活できてる人もたくさん、うん、たくさんというか、まあいるんだ、
まあ、そこそこ、
うん、っていう話をして、でザンパの方は、うん、あっちでは、ブッキングエージェンシーがあって、うん、最低でも新人は5万円、うん、1人5万円で、うん、やってって、まあ、ポールエルスタックとかは、まあ、うん十万とかもらってて、うん、まあ、それで生活してるし、うん、みんな CD なんか買わないし、うん、MP3 もそもそも買わないけど、うん、パーティー行った帰りに、うん、パーティー CD を、うん、CD6 枚組とかで買って帰るから、それを記念に持って帰るんで、うん、でその CD は急いで作るんだけど、うん、それは DJ で、うん、プレイした人が録音権ということでお金をもらうんだ、うん、でそれで食ってるんだって話をして、日本とイギリスではそういう風に仕組みが違うんだねって、うん、で日本はその録音 CD を大切にした方がいいよっていう、うん、だから日本のサウンドはちょっと変わってるんだねっていう話をして、で僕は そのメインストリーム、例えばラフスケッチ君とかメガレーブから出してるじゃないですか、うんうん、ものすごいことだと思うんですよ、うんうん、明介君もそうですけど、うんうん、でもそういった状況が日本でその、うんメガレーブで出すってものすごいことなのにアリーナでやれないとか、うんうん、その出演料がもう何十万ももらえないっていうことがすごくもったいなくて、うん、だったら逆にもっとみんな、うん、あのジャパライズしていいんじゃないかっていうのはすごく思っちゃって、
せっかく日本独自のこう、うんまあ、経済が回る、市場があるわけですからね、うんうん、そうなんですよ。メガレーブとかあるってすごいことなんだ。すごいことで、
向こうで
暮らしてたらブッキングだけで結構食ってけんじゃねえかぐらいのことなんですけども、日本でブッキングだけで食うことなんてまずまあ不可能というか、そもそもギャラなんか出ねえよっていうところが多いんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、日本でそんな DJ とかブッキングでだけで食ってる人ってまあ言っても数人ぐらいかもね、
うんうんうん、しかもそういう人ってコンポーザーじゃないですか、結構
兼ねてるよね、うん、DJ だけっていうのは
DJ だけっていうのは
相当難しいよね。 DJ だけだとプロの方でいなくはないんでしょうけど、まあハードコアシーンではねほぼいないですね。
そうだろうね、う
ん
うん、
っていう感じで、うん、その、うん、あのそのヨーロッパ形式で食っていくんだっていうふうに思っていこうと思うと、うん、完全にヨーロッパに移住しないといけない
じゃ
ない
です
か。
まあ、そうですよ、
相当決心が、うん、相当決心が必要だと思うんで、うん、英語の問題もあるしっていう、うん、それは難しいなっていうのがすごくもったいないなって、うんうん、であと、ね、ジャンパが、うん、あの聞いてきたんですよ、あの今日のイベントフリーホームの唯一のパーティーで、うん、今日このぐらいだったけど、うん日本にハードコアのアーティストって来るのっつって、うん、アンガーフィストこの前来たよっつって言って、うん、どのぐらいっつって500人ぐらいっつって話をした時に、うん、アンガーフィストは日本では人気がないのかって言われて、うん、いやあるよ、多分一番ぐらいあるよっていう話をして、うん、でも日本はクラブに来る人が少ないんだよっていう、うん、でも CD 4,000-5,000枚とか売れちゃうことはあるんでしょ、うん、っていう話になって、うん、いや CD を聴いてる人よりもクラブに来る人の方が少ないんだって、うん、そんなことがあるのって
あるんですよ、ね、
ジャンパーに言われて、うん難しいねっていう、
クラブで流れてる音がまあ CD に入ってるわけなんだけども、うん、ってことはクラブにも人がいっぱい来るんだろうって思ってるんだよね、うん、CD がいっぱい出てるんだろう、違う、まず CD ありきなんだよね日本は、うんうん、音源ありきで、うん、結構今の若い子たちがそうだけど、知らない曲だと盛り上がれないとかあるもんね、うん、
あそこもすごく極端ですよね、うんうん、
そのだクラブっていうものの捉え方が全然違うんだよ、うん、その他の国と日本とで
今最近思うのはね、クラブがオフ会っぽいなと思うんだよね、うんうん、クラブイベントを純粋に楽しみに来るんではなく、うん、各アーティストのファンが、うん、そのアーティストと一緒になって騒ぎたいな、うんうん、だから曲を覚えてきて、まあ、俺とかもメガシットとかで、うん、お前のメガネだとかやってるけども、うん、そういうのを楽しみに来ている場所なんだろうなと、うんうんうん、
ライブっぽいっていうか、うん、なんかみんな前見てるし、うん、でどうだろう、俺海外のクラブってアジアしか知らないけど、うん、アジアでもそうだったんだけど、みんなそんなに DJ 見ない
見ないで、うん、もうみんなめめ好き勝手やってる
でしょ、そうそうそう、うん、パーティーって感じで、うん、なんか騒ごうぜ酒飲もうぜって感じなんで、うん、ある意味音楽がメインにはなりにくいとも言えるんだよね、うん、なん
かでもまあでも回してればブッキングでお金入ってきますからね、
入ってくるって、ね、
うんうん、目立たないけどっていう、う
ん、ある程度それは出世した人だと思うんだけど、うん、ただその音楽についてのマニアっていう感じをなんかキックフラにいる人がどんどん掘り下げるっていう感じではない、う
ん、
ない
なんだろうな、音楽聴くのが好きとかじゃなくて、クラブで騒ぐのが好きなんですよ、
う
ん
ね、
大半は
そんな感じですよ、うん、
で家ではひょっとしたらクラブミュージックなんか全く聴かないかもしれないし、うんうんうん、そもそも家で聴くもんじゃないだろクラブミュージックなんてっていう
思った
の
もね、
うん、思ってると思うんです、うんうんうん、でも日本は、うん、まず家でのホームリスニングが中心になってるわけですな、
なんかそれあれだな、なんか温泉と入浴剤の話をしてるような
、うん、ちょっと詳しく聞こうか全然イメージがわからなかった
んで、言わなきゃよかったからあの温泉好きは入浴剤買わないんですよ、
う
ん、温泉好きは温泉に行かないと温泉入れないでしょ、
うん、温泉に入るっていうのは温泉現地まで出向いて、
そう
それが温泉だろう
ってイコールクラブみたいなね、
うん、あなるほどね、
入浴剤っていうのは一袋、まあ、100円とか200円、うん、安いじゃないですか、うん、でそれをいっぱい買って毎回入浴剤入ってると、うん、温泉一回入るのになんか遠くまで行って新幹線乗って入ったら3,000円とか5,000円とか1万円しちゃうじゃない、うん、バカバカしい1回で終わるのに、うん、入浴剤あの1回100円だし、うん、あの安いし何回も入れるし、うん、もういいじゃんこれで温まるし、うん、っていうのが CD、
うんうん、なんか違う気もする
変な例えをしたみたい、うん、
それに例えられると日本の CD はじゃあ温泉入浴剤かってなっちゃう偽物かよってなっちゃう、
まあまあそうなってくるんだけどクラブでしかない価値っていうのは、うん、たくさん人がいるとか、うん、でかい音とか 映像とか、うん、レーザー光線とかさ、うん、あそこ現場にしかないものって、うん、実際あるわけじゃないですか、うん、で CD っていうのは、まあ、音だけを切り取ってるわけですよ、うん、アウトワークとかあるけど、うん、まあ、音だけですから、うん、クラブにをクラブの中を構成するものの一部分でしかないという意味で、う
ん、ただなんだろうな、聞き手も多分大多数はそう思ってると思うんだけど、うん、CD とクラブは多分別物なんだよ。
別物だね、
うん、
一緒に比べちゃいけないものなんだけど、
うん、なんかクラブと CD 音源がそこまで日本は密接じゃないっていうのも、うん、クラブ遊びっていうものがそもそもね、うんうんうん、ここ最近出てきた遊びなもんで、うん、まあもちろん80年代70年代からディスコとかいろいろあるわけなんだけども、うん、こう音楽好きが遊びに行くようなパーティーが増えてきたのってここ最近、ここ10年ぐらいとかなわけで、なんかリンクしてないんだよねあんまり、
うんうんうん、英会話教室頑張って行ってるんですけど、うん、あの職業がこういうのだって言って話すと、うん、クラブの話とかにちょっとなったりするんですよ、うん、フリートークで、うん、そうすると普通に英会話の教師として、うん、本国から来てるだけの人が、うん、あのクラブに行ったことない人は一人もいないんですよね、うん、普通の人たち、
まあ、週末遊びに行く、
うんうんうん、
ペントスタウンレッドですよ、街を赤く染めようぜって、う
ん、やっぱりあの都心部以外だと田舎だと電車終電とかで、うん、海外と家でなかったりするじゃないですか、うん、で海外では彼らが言ってるのが、うん、終電終わったらどこ行くんだよって言ってクラブしかないだろうって言ってて、うん、日本は居酒屋とカラオケがあるからいいよねって話をしてて、う
ん、クラブもあるんですよ
で言ってて、うん、そのよくテクノのパーティーとか行くよって言ってて、うん、ハウスとのパーティー行ってるよ、うん、ハウス好きだよって言って、うん、どんなのが好きなのって聞くと、うん、すげえ悩んだ挙句にダフトパンクって疑問系で言うんです
よ、まあ、ハウスのパーティーなんだけど何がかかってるかよく分かってない
よく分かってないあんまり分かんないでみんな行ってるっていう、うんうんうん、
それは音楽を気に入ってるんじゃない、
うん、いや文化が全然違うんだなって、う
ん、みんなと騒ぎに行ってるんですよ、
うん、これラフスケッチ君に去年呼んでもらった、うん、トークライブのイベントでも、うん、プレゼンを作って話したんですけど、うん、で今ハードコアでは、うん、どちらかというとコンサート型クラブではない、イベントではないかと、
うん、コンサート、
まあ、うん、ものにそうですね、うん、どちらかというというか、うん、ほぼそうでしょう、
うんうん、なってると思うんで、うん、
この間 STV の、 ギャザリングに出演させていただいた時とか、うん、レーザー光線とかバンバン当たって、でアーティストにスポットライトガンガン当たって、うん、まあ、完全にショーなんですよね、
うんうんうん、
これはもうクラブではないなと、うんうん、コンサートだなっていう、
うんうん、どんどん特にハードコアではそういう方向に進んでると思うんで、
うん、でも別にいいんじゃないですかね、
う
ん
う
ん、
いいと思う、
日本人にとってはその方が多分いいと思います、
うんうん、だからそのまま突き進んでいった方がいいと思うんですよね、うん、人数も増えていくし、
どんどん、どんどんガラパゴス化して、うん、どんどん世界的に見て変な音楽になっていけばいいんですよ、
うんうん、
それは日本独自のものになっていくでしょうから、まあ、現にだいぶなってきてはいるんですけども、うんうん、そういうものじゃないと、うん、世界に太刀打ちできないんですよ、
うんうんうんうん、まあ、でもそうなった方がその世界の流れを気にせずに済むから独自に新しいもの出る出せるし、
うんうん、ぶっちゃけ僕ガバなんか聞いてないですからね、ガバなんかとか言ったらすごい怒られると思うんですけど本当92、3年以降のガバとか全然興味ないんですよ、うん、
2、3年って早いっすね、
早いっすねインダストリアルストロングスの40番台ぐらいでもう終わってます俺のガバは聞く方はね、うん
はい、
うん、で俺はもう作る方にシフトしたんで、
あ、
でまあいろいろ流行ってるのは知ってるし、アンガフィストは人気あるのも知ってるし、うん、ちょっとまあ聞いてみたりとかもするんですけども、うんうんうん、なんかピンとこないな
制作者目線で聞くっていう感じだよね、うん、どういう処理してるかとかそういうのも気になるっていうか、
うんうん、僕も UK ハードコアとメインストリームハードコアガバが聞き分けられなくて、
うんうん、あ
全然
そうね、うん、何も情報ない状態で聞かせられたらジャンル分かんない、
ね、うんうんうん、一応ポッドキャストでメインストリーム、ハードコアミックスとかネオホワイトとか、
うん、
で今どうなってんのかなと思ってバーって聞くんですけど、聞き分けられないって思いながら、
うんうん、UK はねガマーだけ好きだな、
あそうで同じですね、ガマーは好きなんだけど、
すごい変なことやってるから、
うん、
なんか普通の UK ハードコアに全く興味を持てないというか、うん、まあ、あのキラキラした感じが多分みんな好きで盛り上がってるんだろうけど、
うん、
キラキラした感じなんて俺いらねえんだよっていう、うん、
ガマーってドミューンで出てたっけ、
ガマーはイギリスの方ですよ、
な日本来日してなかったっけ、
来日はしてる、してるけど
その時ドミューン出てなかった、
出
て
ない、
出てない
ですよ、ないか、
うん、あ出たっけ、ええ、
なんかね DJ がめちゃくちゃうまい、
あうまい、死ぬほどうまい人、
あのフェーダーをすごい高速で
グッて、すごい人
でガマーだよ、じゃあそれ俺ドミューンで見たんだ、
見たんだ、
うん、 うわすっげえと思って、
すごいですよあの人。
なんかね変な曲、まあ、DJ としての腕もすごいんだろうけど、うん、曲が変な曲が多いんだよ。
面白いですね。
でもちゃんとした曲も作れるんだけど、
ね、うん面白い、うん、でしかもああいうバトルテクニックがすごくて、うんうんうん、で20何歳、
まだ若いんだよ、ね、うん、で一時期だから20代前半ぐらいの時かな、うん、にとにかく MP3 のリリースアホみたいにいっぱい出してるんですよ、うん、だから曲数がえらい数が、うん、集めきれないぐらい、
へすごい、
うん、天才なんだね、
う
ん、
天才だと思う、
天才だね、はあ
ですね、
すごいね、爆発してるな、
うん、
まあ、そういう変わった人も、なんか変わった人ほど面白いな、うん、や
っぱ変わった人ほど面白いな、う
ん、あとはなんかそういうUK ハードコアとかメインストリームとかのなんかレコヤってか MP3 ショップのリリースとかみんな追ってるけど、なんか俺全然追えてなくて、なんかもう本当に普通の HMV のクラブ総合ニュース頼りみたいな見て、アンビンドとか聞いて、あこれやべえなとかそういう感じだから、あとはツタヤ行ってローリングストーンズじゃやっぱ聞いといた方がいいかなと思って全部借りたりとか、そんな感じやってるんで、なんかちょっと大丈夫なのかなって自分で思うんですよ。
いいんだよ別に、君は DJ じゃないんだから他の人がやんないことだけやってりゃいいんだよ、
はいはい、DJ って言ってもそのなんかのジャンルを、うん、に特化した、うん、あの DJ でやるのか、うん、自分の名前の自分の世界観とか、うん、あの作品性とかをバンと出す DJ でやるのかで全然方向性が違う、ね、
うん、うん、例えば俺スピードコアの看板掲げてるけど、うん、これ世界的に見たらスピードコアってこんな音楽じゃないんですよ、
ないっすね、
うんうん、もっとなんかこうブルタルで激しくて、テラーだから怖い感じなんで、俺みたいになんかやたらキラキラしたシステム使ったりとか、うん、ポップなフレーズ入れちゃうスピードコアなんてそもそもないんですわ、うん、でも俺やりたいのこれだからしょうがないよね、
そうだろうね、
うん、だからまあなんだろう、一応ほらスピードコアで一過言あるようには思われてるのかもしれないけども、うん、実はスピードコアの頃何にも知りません海外にどんなアーティストがいるかも全然分かりません、
だからある意味そのなんか新しい古いっていう評価の仕方とちょっと違うところにいるっていうことでしょ、自分の音が新しい古いって別にあんまり言われないわけでしょ、人からは。
時代性ないのかね、いまだにファーストアルバムが、うん、売れたりとか
かもしれないよね、うん、だから自分の中では新しい古いって分かったとしても、あのそういうあの、まあ、スピードコアは分かんないけど、例えば、うん、EDM っていうね、うん、あって、うん、EDM っていうジャンルだけを見て曲を作って自分の、うん、作家性とか二の次に置いて、うん、あの今流行ってる曲を分析して、
うん、EDM っぽいものを俺も作ろう
ってめっちゃ EDM な感じで作ったものを出したら、うん、あそれが新しいか古いかってすっげえ気にするわけじゃん。
それでもその作り方したら古いよね
絶対新しくなんないんだ
けど、無理だよね、
なんないんだけどちょっとでも新しいものみたいな風にして作って、うん、そういう色気を出すみたいな風になるよね。
すでにこうブレイクした音楽を真似したら、うん、それはもう絶対に新しくなんないですから
、うん、なんないです、
うん、新しいことっていうのはなんか人がやってないことをとにかくやるしかないです。
こういう僕らみたいな人は、うん、ハードコアが好きって言ってる人の中でも、うん、
特殊ですよ。
3% ぐらいじゃないですか、うんうん、
テクノロジーは俺ちょっと作り手の中でも、うん、いろんなまあ作り手の友達いっぱいいますけど、うん、テクノロジーが一番シンパシー感じてて、うん、なんでかって言ったら、うん、お前クラブミュージックじゃねえじゃんってところです俺もそうだから
だってこの前の去年のレッドブルミュージックアカデミー の、うん、あのインタビューの中で、うん、なんかあなたのベストハードコアフレンドは誰ですか、親友は誰ですかって言われて、マイベストフレンドイズミディって答えてました。
お俺ずっと先輩後輩だと思ってたけど友達されちゃって
ダメですか、
ずっともですか、
ダメですか、いや聞かれて
ずっともだっちゃった、
ずっともだよ
聞かれて即答しちゃったんですよ。
ずっともだよ、うちも同じこと思ってて、
うん、できてんな、
変なことやってるやつが少なすぎるからこの辺だけなんだよ本当。
いやでもそういう意味で、うん、ずっと安心して見れるのがチアさんですよ。
ジャーはねブレないね、
ブレないっすね、
ブレないね、
安心しますね、もうしかも未来に期待しちゃうっていう、
ブレないね、うん、余計なことをしないね、
うん、
しかも引き算の美化を感じるもん。
そうだね、
うん、
シンプルなんだよね、シンプルでツボを得た作り方するから、うん、
今回も前作のアルバムに引き継いでこんな感じだなと思って3年単位で見てみると、うん、ああなんかすごい新しくなってるとかすごくあるんで、うん、
あの人はすごい早いんで実はやってることが、
うんうんうんうん、
だって十何年前でハードスタイルの EP 出してるからな、
うん、そうですよ、
早いね、
うんうん、
出したね、
うん、
DJ ジェア名義だっけ、
そうだね、
うん、
まだ全然ハードスタイルなんか、世の中に出てない頃ですよ。うんうんうん、こういうのが今出てんだなぐらいの感じの時、ね。
あのチアさんのハードスタイル、For the First、ファーストスタイルだでしたっけ？
何が？
チアさんが出したミックス CD があるんですよ。うん、あのチアさんのハードスタイル EP の前に出したやつ。
あ、はいはい、
のミックス CD 聞いてハードスタイルって初めて知ったんですよ。うんうん、でもその後僕はずっと死ぬほどハードスタイルのレコード買ってて、うん、めっちゃ余りましたね。
うんうんうん、俺はハードスタイルは全く聞いてない。
あの頃のハードスタイルと今のハードスタイルってだいぶ違うじゃないですか。
初期の頃はちょっとカオスだったから面白かったんだけど、うん、
面白かった。
だんだんもうみんな同じ曲に聞こえるようになってきて
まあでも形が整ってくるとそうですよね、う
ん、ニュースタイルハードコアもそうだったけど、うん、ニュースタイルもやっぱなんか全部同じに聞こえるわっていう感じだった、う
ん、僕ニュースタイルハードコア全盛期の時は全然わかんないなと思ったのに、うん、最近メインストリームが全盛期になってきてやっと当時のニュースタイルがちょっといいかもって思い始めて、ちょっと耳おかしいのかなって、古いのかな、
未だに俺はわかんないわ。ニュースタイル
耳古いのかなって思いました。
ニュースタイルってギガデリックだろ音ゲープレイヤーみたいなことい
やでもあのインパクトは相当ですよね。
いやあれをまだニュースタイルもそんなに浸透してない、日本に浸透してない頃にあれを入れたコナミの英断はすごいよ、うんうん、
いやでもそこコウスケさんがすごいところで、コウスケがすごいね、うん、そのリュウさんはいろんなインタビューで言ってるのは、お客さんがどう思ってるのかっていうことをものすごく最新に考えてっていうことを第一にしてるんですよ。で、コウスケさんとリュウさんって人気の2人のプレイヤーじゃないですか。すごく対照的で、リュウさんの方だとものすごくお客さんの反応を気にして、でこうでこうでこうしたらウケるんじゃないか、これはやったらこれでウケたっていうのがある中で、コウスケさんはシュランツを入れてみたりとか、ニュースタイルカバーをいきなり入れてみたりとか、今までのミリワニのヒットソングの中ではちょっと考えられないことをいきなりやってみて、うん、かつヒットさせるっていうのがすごいなと思ってて、
コウスケすごいね。コウスケとすごいのは、一回このコレクにもゲスト来てもらった時に言ってたけど、まあなんか興味があるジャンルがあって、こういうのやってみたいなと思っても、そのジャンルを聞こまないってところが一番怖かったね。聞こまずに、大体こんな感じだったよなっていうところで、間違っててもそっちの方で作っちゃってて、それがコウスケカラーになるっていう。
逆に聞き込んだらそれそっくりになっちゃうっていうのが分かってるのもね。
あえて違う方向にちょっと行きたいから、こう自分のカラーを出したいから、ちゃんと聞き込まないで漠然とした知識で作るっていうのが、あ、やっぱ天才だわと思った。
すごい
すごい。
いやでもあの二人は本当すごいですよ。すごい対照的な、
うん、いやだってもう長年やってるしね、
本当にすごい。
あの戦ってる場所は違ったけどね、うん、LED とかもそうですよね、戦ってる場所は違ったけど、ずっと俺らがハードコアやってて、向こうは音源の中でハードコアをずっとやり続けててっていう、で最近だってようやく合致し始めたっていう
ですね。
なんか面白いよね。
そうですね、
変なことやってる人は長生きするんですよ、うん、
なるほど、
うん、
まあ、邪魔されないからね、
うんうん、あの誰にも相手されなくても10年続けたら、うん、なんとなくそういうことをやってた人たちが集まってきて、一つのチームになります。
というかもう今がそうなってるんだろうな。
今我々はそんな感じですね、
うん、そうでしょう、うん、
だからあの周りがね、みんな UK ハードコアやってるからって、うん、君は、まあ、UK ハードコアをやんなくていいんだよって、うんうんうん、なんかもっとやりたいことあるだろうって言って、うん、
大丈夫ですか、相当ディスってる感じになってますけど、これ大丈夫ですか。
誰を誰もディスってない、
ディスってない
誰もディスってない
大丈夫でしょ。
そうですか、
もっと面白いことやればいいのになっていう、はいはい、僕の個人的な希望でしかないですから、うん、
まあみんな好きなことやればいいと思いますけどね、う
ん、いや別にそのまんま UK ハードコアやるのが好きならそれはそれでいいんだけどね、
うんうん、
いやでもみんな結構本当に本心で好きだと思いますけどね。
そりゃそうだよ、
うん
うん、だからやってんだよ、うん、だからまあそれに対しては何の文句はないんだよ別に、うん、俺がちょっと寂しいなってもっと面白い曲聴きたいなってこと、うん、
でもすごく面白いなと思うのは、うん、その作ってる人はみんな本国の UK ハードコアを聴いて、うん、たくさん聴き込んで、うん、UK ハードコアもうイギリス人と見まがうようなレベルの UK ハードコアいっぱい作ってるわけじゃないですか、うん、それでコンサート型クラブイベントっていうタイプのイベントに来てる人は日本人のハードコアしか聞いてないんですよね。
そうなんだよね。
それがすごくその段階が面白くて、
うんうん、まあ、でもガマぐらいはさすがに聞いてるんじゃないですか。
どうかな、
音ゲーから入ってきた子はどうか分かんないけどね。
どうなのかな、
音ゲーの曲しか聞かない子が本当非常に多い、
まあ、音ゲーファンだから、
う
ん、
そう。いやでも僕そうでしたよ実際、うん、すっごくそうでした、
うん、ただそれが別に悪くはないんだよ、
うんうん、一日中聞いてましたもん本当に、
うん、うん、僕ね音ゲーやらないんで、うん、音ゲーユーザーの気持ちがいまいち分かってないんですけど、うん、音ゲーの曲を CD で聴くんですよね、
はいはいはい、
でそれを聴く時のモチベーションって、うん、その曲を覚えて、うん、あのよりあの高い点数を取りたいっていう気持ちも
何パーセントか
あるでしょ、
うん、まあ音楽として好きっていう人も多いでしょ、
うん、でもその高いスコア取るためっていうモチベーションは普通の CD にはないから、うん、そこで違うよね、うん、音ゲーの人、
うん、考え方だいぶ違うと思いますね、
うん、そういう目的があるんだよね。
その音ゲーでサントラ聞いてて、僕がずっとそうでしたけど、うん、僕ゲーセンに行く道すがら、うん、MD ウォークマンで CD プレイヤーか、うん、であのサントラをずっと聞いてるで、うん、ゲーセンに行くって感じでしたけど、うん、よっぽど強烈なインパクトがない限り、うん、その本国の、うん、僕の場合はガバが相当強烈だったんで、うん、ひたすらサンダードームとか探したりとかしてましたけど、うん、そんなことがない限り、うん、なかなか出ないと思いますよ。だって音ゲーのリリース多いっすもん、うん、めちゃくちゃ
満足だもんね、うん、それだけ聞いたら結構、うん、持っちゃうもんな。
音ゲーのリリースに比べて、うん、なんかあの音ゲーのリリースだけでもかなりありますけど、うん、加えて J コアまで入ったら、だって J コアって四半期につき80枚ぐらい出るじゃないですか、うん、だってもう限界ですよ、う
ん、日本のシーンだけで十分面白いじゃん、うんうんうん、海外の音楽聴かないのは悪いことでは別にないんです、うんうん、別に日本の音楽だけでいいんじゃないよとも思うし、うん、
なるほどな。
でそれでそのこれだけ大量のリリースが、うん、そのさっき言った第三のクラブミュージック、うん、ハードコアだとか J コアだけど、うん、なんかそのクラブミュージックじゃないけど、うん、クラブミュージックに影響をものすごく受けた不思議な音楽みたいな、うん、なんか新しい名前がついて、いろいろいろんなジャンルで音ゲー以外でも流通しちゃえばいいのにっていう、うんうん、なんか電波ソングとかアイドルソングとか
だったりして、そうなってはいるけどね、うん、
なってくんないかなって。
また変な例えをするけどさ、うん、あのココイチでさあのカレーのメニューがいっぱいあるわけじゃないですか、うん、50ぐらいあるよ。
あるね、
うん、でココイチの中でいろんなカレーを食ってるだけで、うん、だいたいカレーの、まあ、こう欲求は満たされる、うん、でほとんどの人が満たされる中で、うん、ココイチ以外のカレー屋に行こうってなるとすごいエネルギーが必要。
そうでもなくない？
すごいなんかそんな話があるの
じゃない？
近所にココイチしかなければそう思うかもしれないけどカレー屋なんて結構そこら辺にいっぱいあるでしょ
でもいやそれはあの遠くまで行って、うん、カレーがココイチじゃないカレーを食うに行こうってなる人って一部しかいない。
あでもちょっと分かる。
それはそういうのそれなら分かる
でしょ。俺ラーメン風流がそうなんですよなんかいろんな人に、うん、風流が好きならこれ行くといいよとかそれ言われたんだけど、うんうんうん、風流でいいやってずっと風流しか行ってないみたいな。
あれかな、俺目の前声優だからさ、うんうんうん、他にもスーパーあるんだけど、うん、声優で全部足りるから他のスーパー行かなくていいやみたいな感じ
から駅5駅ぐらい離れたサミットとか行かないでしょ。
いや行かない
で、でもサミットの方が美味しいものがあるかもしれない、う
ん、声優まで歩いて1分なんだけど、うん、歩いて5分のスーパーとかもあるわけです、はいはいはい、そっちの方がちょっと安い場合とかもあって品揃えも違うんだけど、うん、でも声優って断られるから声優しか行かねえっていう
それってやっぱり生活の中のプライオリティの問題ですよね。だってその職人命かけてるわけじゃないじゃないですか、うん、僕だってラーメンだって本当に月に1回1回行かないかの余暇の話だし、うんうん、でそのすごくライブしててすごく思うのは、うん、僕はずっと音楽で新しいガバキックの使い方をとか、うん、レイブスタブの使い方をこういう風にしたら面白いんじゃないかってずっと日がない一日考えてるわけじゃないですか、うんうん、そういう人と月に1回のウィークエンドでコンサート型クラブイベントに来る人の音ハードコアな扱い方っていったらやっぱ相当違うと思うんで、それをやっぱり曲作ってる側のエゴなのかもしれないですけど、それを落ち着けちゃうのも無理があるのかなってのをすごく思うんですよね。
いや音楽っていうのは自分が好きなものだけ聞いてればいいんですよ別に、うん、リスナーに関して言えば、うん、よくまあほら海外のハードコア聞かないなんて、うん、ハードコア語る資格ねえよみたいなまあ論調のあるじゃないですか、うんうんうん、それは大間違いであって、うん、興味なければ別に聞かなくていいんですよ、うん
うん、ジャンル的なあれなのかもね流星っていうか、うん、今でも EDM 作るんだったら本国の EDM 聞くだよね。
そうですね。
てか日本にあんま EDM がないからね、うん、
だから今はそれが EDM のターンなんだよ。でも90年代は確かにハードコアテクノだったと思いますよ、うんうん、ガバとか本
聞かない。なんでこんなにハードコアテクノだけ特殊になったんでしょうかね、この第三のクラブっていうか。
うん、そうね、ハウスでもドラムでも同じだけの機会があったにもかかわらず、うん、なぜハードコアだけこんな特殊化してしまったんでしょうね。
だってクラブミュージックっていう話から言ったらだいぶ暴流じゃないですか。
うん、うんうん、暴流ですね。なんかね、やっぱオタク文化と親和性が高かったところだと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そう
です
ね。あ、そう、俺はね、オタクと BPM の関係っていうのはね、うん、かなり普遍的にあると思ってて、うんうんうん、オタクは速い BPM が好きなんですよ。で、これはハードコアテクノっていうのも単なる一例であって、うんうん、アニソンもアイドルソングも BPM 速いんですよ。うん、で今のアイドルソングの平均 BPM っていうのが、うん、調査されてると170-180ぐらいあるの、
有形ハードコアじゃん。
本当そうですよ、まあ、ロックだったり、うん、四つ打ちだったり、ヒャダインとか早いでしょ、うん、でロックな曲も早いし、うん、サーフミュージックっぽいやつとか、うん、それ、まあ、ロックだから早いんですよ、180-190とか、うん、普通の8ビートじゃないんですよね、うん、で、まあ、AKB も早いし、ももクロも早いわな、うん、でそういうものをみんなも慣れていること、うん、でこのオタゲを打つときにそれが気持ち 地いいテンポであることとか、なんかいろんな刺激が強いんですよ、やっぱ早い音楽っていうのは。で、まあ、アニソンも同じで、でハードコアテクノもそれと同じで、多分ね、音楽にある種の刺激を求めた結果、そうなる。で、刺激を求める層っていうのが、そのオタク層だっていう、あるんじゃない？
まあ、多分独断と偏見になると思うんですけど、今、音楽を買う層っていうのが、もうそこしかないんじゃねえかなと思うんですよね。
かもしれないね。
まあ、もちろん、エグザイルとか、ああいうのが好きな層もいるんですけども、それは音楽を買ってんじゃなくて、エンターテインメントとして、エグザイルというエンターテインメントの一部として買ってるわけですよね。
そうね。
で、音楽で刺激を求めてる層は、なんか、でその CD を買うのっていうのがもうオタク層、秋葉層しかいないんじゃないかなっていうのがちょっと漠然と
思ってるほど音楽好きは多くないってこと、
多くないですね、イケメン好きだったとかね、そういう人、
いやでもやっぱりそういうコンテンツのパワーで考えると、音楽本体のパワーってすごく弱いですよ。なんかつけないとダメですよ、
音楽はプラスアルファにないと力を持てないんですよ、
単体ではね、やっぱり、
だからインストよりは歌詞があった方が、歌があった方が当然強いし、例えば映像があった方がより強くなるし、
そこね、あのサムラゴーチさんの問題だってそうですよ、あれね、あの音楽だけだったらあんなあの騒ぎにはなんないですよ、耳が聞こえないのにやっちゃったって言うから、
プラスアルファが
あるってなるみたいなね、なんかね、なんとも言えない感じですよね。それは、
まあ、作り手もどんなに曲が良くても、キャラが立ってないと、その曲は広まんないんですよね。
バックグラウンドとか、なんか生まれ育ちとかね、そういうのはあるでしょうね。難しいですね。それは音楽っていうのはね。
しかも最近はそのアイドルとかもそうですけど、ガチっていうそのなんかリアル、あのやらせがないとかそういうところにものすごくなんかあの要求とか高いじゃないですか。それ余計大変ですよね。しかもツイッターがあるから、日がなの日常を説明できるじゃないですか。でどんなにかっこいいビジュアル系でも日が一日中かっこいいわけじゃないから、でそうするとだんだんだんだん、あのかっこいいんだけど日常は楽しいとか、ゴールデンボンバーみたいな人とかが優先的に前に出てきたりとか、そういう風になっていくから、そのただかっこよくあり続けるとか、シンプルに一つのところで全部かっこいいロックミュージシャンとか、全部ストイックななんかエレクトロニカミュージシャンとか、そういう風なわけにいかなくなってるから、すごく余計きついなっていう、そのキャラを立てるにしてもと思いましたね。
まあ、キャラにもよるかな、ツイッター、例えば矢沢永吉がツイッターやったら嫌じゃないですか。ああいう人は別にやる必要ない、ああいう人はもうストイックにこう、まあ、もう高い位置にいた方がいいんです、
あとすごく思うのが、なんか2芸、3芸を求められてるなっていうのが、
それはありますね、音楽だけじゃダメって感じ、
そうだね、
テクノロジーはほら、ブログで一回成功してるしね。
成功、はい、
だってブログがなかったら多分そこそこ厳しかったんじゃない
か。ああそうですね、多分こういう立ち位置になってないですね、あと本を出したりとか、
そういう文化人的な側面みたいな、
そう文化人、
研究家勉強家みたいなね、
本当に見習わなくちゃいけませんよ。
さっきそのアイドルのその本気みたいな話になった時に思い出したんだけど、年末にね「ミュージックステーション」にスペシャルがあった時に XJAPAN が出たの覚えてます。
出てましたね、ニュースになってましたね。
僕は見たんですけどね、で XJAPAN 出て、俺もう最近俺 XJAPAN ブーム来てるんですよ。
よく言ってますね、
来てて、で XJAPAN をよく聞く毎日で、今日こう聞く時もずっと XJAPAN 聞いてきたんだけど、
あれはもう本当プラスアルファの塊ですからね、XJAPAN っていうのは
たまんないんですよ、あれが。で XJAPAN 出てきて、で久しぶりにメンバーそれましたと、杉蔵も含めて今5人ですか、それました、で出てきて、でじゃあ演奏してもらいましょうって言って、メドレーやったんでね、で大体7分ぐらいの持ち時間があって、4曲メドレーやったんですよ。で最初いきなりあのなんかエンドレスレインだかな、なんか最初歌って、その次にラスティーネイル歌ってから新曲のヒーローっていうね、全部英語の歌をまあメドレーでつなげてやったんですよ。でまあラスティーネイルまで良かったんですよ。で名曲ですね、ラスティーネイル。で演奏し終わったら、なんかね、ヨシキのドラムがね、客席の真ん中に置いてあってね、ステージからね、花道みたいなのが伸びてるんですよ、ヨシキのドラム。
分かりやすいプラスアルファです
ね。ヨシキカメラみたいなのがあって、ヨシキだけバーン映ってるんですよ。でバックのたまにトシが映って、パタとかたまにしか映んないでしょ、ヒースとか。まあ X のバランスをそのまま表してるんですけど、でそれはいい。でラスティーネイルが終わった後、ヨシキのとこにバラの花が バーって投げられた瞬間に、ヨシキが椅子の上に立って、うん、あのスティックをバンザイしてイエーイみたいなこと したのね、うん、いやー盛り上がってるって言って、うん、椅子の上に立ってるじゃん、うん、立ってんのに、うん、あの次のヒーロー あのシンバルのフォーカウントがシャンシャンシャンシャンって勝手になり始めた、
ね、
あれ誰が立てるのこれってシャンシャンシャンシャンってなり始めた瞬間にヨシキが慌てて椅子から飛び降りてバーッと僕が座り始めて、うんなんか追いかけるように
うん、なんかそこら辺うまく打ち合わせできてなかった
そうそうね、見ちゃいけないものは見ちゃいましたね、
うん、X ジャパンそうですよ、
そういうとこも含めて X ジャパンはいい、うん、
プラスアルファの塊です
プラスアルファ
もし X ジャパンのルックスが、うん、あのチェックのネルサツにジーパンだったら、うん、多分アワーになってないですよ
これ Perfume がライブでチョコレートディスコってやるとこで、うん、ディスコディスコって言ってるところで、うん、本人が普通の生の声で、うん、ディスコっていうのが かぶせるのがすごい好きで、逆にもう新しいなって、う
ん、新しいですね、
うん、もうだって歌う必要ないもんね、うん、あれは音楽と女の子っていうものでいいんですよ、
うんうんうん、
歌唱力と関係ないですから、
うんまあ、それに文句言う人もそんなにいない
よね、うん、でもみんなスクエアアップした以降もうね、うん、DJ すらやんない人が増えてきましたからね、
うんうん、
ボタンプッシャーなんて言い方もありますし、
うん、まあでもアイドルはねまだ分かるんですよ、アイドルがなんかジアさんが東京なんか横浜アリーナに AKB 見に行った時に、
うん、
途中で CD が音飛びしてボーカルも一緒に消えたっていう話があってまあアイドルは分かる、うん、あんな激しいダンスを踊りながら歌うの難しいだろうと、ヨシキはもうちょっとしてくれよって思ったね、
うん、ちょっともったいないかなと思うけど、ただまあそのステージの構成とか見てても真ん中にあるんだろう、
うん
まあ、ちょっとバンドとしては無理があるよね、
無理あるよ
ねドラムだけ真ん中にあるって
そうそうそう
リハ大変じゃねえかって
YouTube とかあるかもしれない
んで
ね、
まああれはショーなんです XJAPAN っていうショーなんです、うんあれで X ジャパンとか聞くんだったら北欧メダルもちゃんと聞けよ
聞かないねX ジャパン以外は聞けません、
まあ、北欧メダル聞かないでメタルの語るじゃないよだってX ジャパンメタルじゃないんです
ないですよフュージョン聞くんだったらスクエアとカシペ以外聞きませんみたいなね朝焼けとトゥルースばっかり聞いてりゃいいんですよ、
うんまあ、テクノって言ってる割にはワイモー聞かねえのか
ワイモーは聞くだろ
ワイモーは聞くか、うん、海外じゃないダメだって
海外じゃダメですねデングルしか聞いてないだろみたいなね、
うんうん、デングルしか聞かないテクノとか言ってんじゃねえよ
本当にだから X ジャパン聞いてる人は他何聞くのかって言ったら聞かないんじゃないか、
X ジャパンを聞いてんだと思いますよ、
X ジャパンのいろんなバージョンを何個も聞くんですよ、
うん、あとまあメンバーのソロとかね、
そうそうそう、
あの何ですかヒーリングの CD とかも聞いてると思いますよあれはメンバーじゃないです
そこまでいくかな、
名前なんてマサヤだ、
マサヤですね
人間の持ってる時間は有限ですからしょうがないですよ、うん、そうなりますよ、
いいんですよ好き、うん、リスナーは考える必要ないです、好きなものだけ聞いたらいいんです、うんうんうん、
ちなみにテクノロジーさんは X ジャパンは好き、
全く
全く
全く曲が思い出せない、
曲思い出せない、
そもそもさ何が好きなの、
え
何が好きなの、
クラフトワークですかね、
あやっぱそう
か、あ変わんないね、
今日も来るとクラフトワーク聞いてましたね、
本当
ブレないね、
ブレないね、
うん、
そうですね、
うん、
なんか新しいスピーカー買ったんですよ、
うん、
でそれで初めて1曲目がクラフトワークだったんですけど、
うんうん、
爆音でかけた時の感動はないっすね、うん、
クラフトワークが好きなのに出てくる音楽あんの
なんででしょうね、あん
なんだろうね、
なんかすごく思うのが、うんうん、
人のこと言えないけどね、俺
も自分が憧れてる音楽と作ってる音楽の差が激しすぎて、
う
ん、なんかコード理論もすごくちゃんとしたいって思ってるとか、
うんうん、
あとループサウンド、
うん、
あのトライバルハウスとか、うん、ディープハウスとかにすごい憧れてるのに、うん、あんなになっちゃうとか、もう何なんだろうなってすごい思う、うん、あとセルアウトしたいとかすごく思ってるのに、うん、ポップでセルアウトのナンバーはすごく作って人気者になりたいと思ってるのに、うん、作るものがあんなのだから、
うん、
何なんだろうなってすごい思うんですよ、
うん、
まあ、俺もねサザンが好きで、
うん、
出てくる音楽があんなだから
そうだね
まあ、パンクロックとかも好きだけど、
うん、
なんだろうねこのズレっていうの
は、そうですね、
うん、まあその気にしてるんじゃないですか、
まあ気にしてはいないけどね、
別になんかつくづく思うのが、うん、別にガバは好きじゃなくて、
うん、
ガバキックが好きなんだなって、
あとそれね同意見です、う
ん、あとレイブスタブが好きなんだなって、
うん、はいはいはい、はい、
スピードコアが好きなんじゃなくてガバキックって八分打ちする時の疾走感が好きなだけなんです
よ、ね、うんうん、なるほど、
なんかそう言われるとなんか俺の定番ってなんかあんまないんですよ僕は。
あなたはだって割とそのネタになるものをコピーしてきて面白くするっていうタイプの作り方するじゃない。
コピー。
コピーっていうかまあ。なんだっけ、
いや俺作りたいものをなんかその時思ったものを作ってる、
ユーロビート作りたかったらユーロビートを聞いて、うんうん、こここうやってみたいな感じ、
まあ、研究みたいなのあるけど、
研究するよね、
研究は好きだからね、
独自のジャンルを作ってやろうってタイプの音楽家ではないじゃん、
あ
どっちかっていうとだから商業音楽家にやってることは近いんだけども、
うん、
ただあのアウトの仕方がおかしいっていう、ね、
そうか
2週ぐらい回ってますよね、う
ん、回ってるかもね。
ここでその
ジャンルがない、
うん、ジャンルレスだよね。ジャンルレスで、うん、しかもその売れようと思ってジャンルを選択してない、ここを今俺らがやったら面白いんじゃねえのってところを狙って
るわけ
じゃ
ない。あ、そこにオリジナリティがあるからね、うん、だから切り口にオリジナリティはあるとは思うけど、う
ん、ジャンルが全然違うのに聞いたらバボさんだって分かります、
うん、そう、うん、まあ多分そういうね、あのなんか
まあ炎上じゃ声が乗ってるからなったけど
つまみ食いが好きなんですよ、うん、おせち料理みたいな音楽が好きなんです。
だからその切り口の面白さっていうところでは独自性がやっぱあるわけです。
多分そこだろうね、うんうん、なんか俺だけのキックとかさ、うん、そういうのはないよ、
うん
うんう
んうん、ガバキックに異様にこだわるのはもう、うん、多分この会話だけだよ、う
んなんかディストーションのキャメルファットっていう一番有名な、うん、一番有名っていうかディストーションあるじゃないですか、うん、あの会社が潰れちゃったって。
えマジで
潰れました。
うん、あそう。
でもう潰れたその日から、うん、あの潰れるセールすればいいのに、うん、潰れたその日から、うん、販売もダウンロードも全くできなかった。
うわ、うん、マジで。
はい。だキャメルファットがなくなっちゃったからキャメルファットガバも影響を受けるんじゃないのかなとか、
うん、このラジオだけで言いますけど、はい、ミディキックの結構メインはキャメルファットですよ。
いやでも結構みんなそうだと思うんです
けどね。俺知らないけどそれはどんなやつ。
いやガバキック作る人が大抵最後か最初にかけてる、
うん、プラグイン、
フィルターとディストーションと、うんうん、あとなんだコンプレッサーとかも入ってるから、まあ、
いろいろ入って
る、いろいろ入ってる、まあなんか音を強化するためのプラグインなんだけど、
でそれがガバキックを作るのにいいみたいな、
すごく、うん、ものすごく対応されてる、
メジャー、
へえ。
あとはまあ最近だとオムニサイト、
オムニサイトとか、
うんうん、ディストーションだけど、
いやでもやっぱり基本はキャメルファットだから、うんうん、あれがなくなると結構影響を受けるんじゃないのかなって、
入手もできない
かな、
うん、そうか。いやでも本当にプラグインの商売も厳しいんだろうなって。
はい、じゃあそろそろ、
あそうですね、
うん、
ここで、はい、
うん、曲いきますか。
曲いきましょう、はい、じゃあネムの方の曲、
はい、じゃあそのテクノバンドつくもネムで、うん、全部僕が悪いをお願いします。
はい、どうぞ。
はい、
はい、全部僕が悪いって いいタイトルだね、
すごく気持ちいいに全部僕が悪い、
日本語のその一言のなんだろうセンテンスの選び方がすごい上手いんだよね、
う
ん、
そうですか、う
ん、
そうですか、ありがとうございます。これは
気になるタイトルだよね、うん、
これは友達がいない歌で、
うん、胸に突き刺さる、うん、センテンスを出してくるから、
これは結局、うん、結構実際の中高の僕の時の体験の話なので、うんまあ、結局友達がいない人が思ってるのは、うん、その全部周りのやつが全部いけないと思ってるか、うん、全部僕が悪いと思ってるかどっちかじゃないですか、
うん、
で僕の方は全部僕が悪いと思ってたので、うん、そういう歌で
中学2年ぐらいの時、
そうですね、
こういうバンドサウンドっていうのはどっから出てきてる感じなんですか、
なんかいや元となるこういうサウンドを作りたいっていうのがなくて、うん、やってみたいっていうことしか思ってなくて、
漠然としてるうちに
スネアより上、スネアも、うん、はデジタルスネアでいいんですけど、うん、スネアで上ぐらいの音が全部、うん、例えば909のハイハットとかが、うん、デジタルハイハットがなんか納得いってなくて、うん、それよりも絶対生バンドのハイハットとかシンバルとかの方が絶対いいよなってすごく思ってて、それでバンド化してドラムを入れたいと思ったんですよ、
うんうんうん、あ 生ドラムがあるかどうかっていうのが一番のキーポイントって
ことですね、はい、別にギターとかベースとかはいらなくて、
そうなんだ、うん、なるほど、
むしろどちらかというとキーボーディストが欲しいぐらいの、
うん
うん、そんな感じでやってるんですよ、
うんうんうんうん、
生ドラムのグルーヴ感みたいな、
そうですね、いやでも面白いですよね本当に、バンドと一緒にやってると、うん、バンドと一緒にやってるとかってバンド化すると、あ
その辺の話もちょっと聞けばよかったね、やっぱほらライブハウスシーンとかの、うんうん、とクラブシーンのギャップの話とか面白いんで、結構
それまた呼んでください、
長いその話、
長くなるんでまた別の機会に、
長いし割と不毛な話だ、ね、うん、いいエンド終わり方しない、
そうね、
はい、
うん、仮説的に誰かをディスる話です、は
い、いい気分にならない、
いい気分にならない話、
ならない、ノルマの話とか、
それがコレクエのね一番うまいところですけどね美味しいところですけどね、
リスナーが離れていくっていうね、それ見て、
ムカ、はい、つく番組だな、
ムカつく番組だな
上から目線で、上から目線じゃないんですよ、
違います、
おっさんが適当なタワゴと言ってるだけだ、
そうそうそう、
気にしないでください、
気にしないで、うん、じゃあ告知いきましょうか、
はい、
はい、
バブルビー、
3月ですねこれ、
はい、
3月入ってからなんで特にないんですけども、はい、じゃあちょっとじゃあショップ系の告知をします、はい、今ですね、バブルビーならぬいろいろスピーキスピードキングとか、
はい、
トイレーベルなどがですね、
はい、
EC サイトに上がってます、
はい、
そちらはスピードキングプロダクションズストアっていうところがありまして、
はい、
まあ、手売りの EC サイトなんですけども、
はい、
ザベース .in っていうサイトがありまして、
はい、
そこのスピードキングっていうところにありまして、うん、そこにはですね、CD などが結構お値打ち価格であったり、
まあ、バブルビーのサイトからリンク貼ってます、
ね、リンク貼ってますからね、うん、ありましたりとか、あといろんなグッズなどもありますので、うん、ぜひともチェックしてみてください、
続きはウェブで、
続きはウェブで
バブルビーと検索、
はい
はい、ミディアはですね M3 近づいてまいります、
うん、
3月の頭だからもう1ヶ月後か、
うん、
1ヶ月もないか、
うん、
3月、あ4月か、
うん、
4月26日、
うん、
1ヶ月以上あんじゃん適当にうんって言わないでくださいよ、うん、
はい、
まあ1ヶ月半後ぐらい、
はいはい、
4月26日 M3 ございます、うん、順調に制作が進んでいればミディのアルバムが、
うん、
多分出るはずです、
うん、
はい、マデストチキンダムの名前でブースを取っておりますので、もし出てたら、うん、マデストチキンダムと探して、
うん、
もしくはミディブログ、ミディツイッターを、拝見していただいて、
うん、
拝見見ていただいて、
うん、
遊びに来てくださいなと、
はいはい
はい、テクノチ、
はい、ちょっとその時に3月の時にどうなってるか全然わからないんですけども、
はい、
頑張ってれば、
はい、
トークライブ、定期トークライブ、
マジで、
はい、
テクノ、あ、ユーストでやってるやつ、
いや違うんですよ、
ではないんだ、
実際に、
お、
ライブハウスだか、トークスタジオだかやってる、
はは、うん、
テクノウチのテクノゼミナールっていうのが始まってると思うんで、
うん、
これで告知する段階でもう1回目終わってたら全然意味ないんですけど、
うん、
第1回目のゲストがコウスケなのは決まってるんですよ、
あ、そう
なんですか、はい、そこまでは決まってて、
うん、
それ以降がまあ頑張ってったろうという感じなので、
あ、なるほど、
はい、とりあえずこれを定期化していきたいと、
あれ前ユーストでやってた番組とはまた別としてやってる、はい、
もうあれをも う,、
うん、もう
イベントにしてやろうと、ちゃんとイベントにしてやろうと、
有料なんですね、それ
は、そうですね、はい、
うん、
やろうと思ってます、う
ん、お金を取ってやろうと
お金を取ってやろうとお金を取ってやろうと、
うん、いいことですよ、
はい、
お金を取る価値のあるトークをするわけですから、
はい、頑張りましょう、
うん
うん、
あと、はい、スクモネムのアルバムが頑張ってるはずです、
はい、
頑張って
る、 M3 ですね、
M3 で、
はい、4月26日、はい、スクモジュークレコーディング、
はい、
はい、検索して遊びに来てくださいなと、
はいはい、
てなわけでこんなところですかね、
うん、
はい、
まあ、今年はでもね、いろいろ目標もあるんで、はい、も頑張りますよ。
うん、何締めてる感じ。
締めてる感じ。
うん、ああ、そうか。これ最後、最後っていうか、しばらくまた定期配信終わるんですね。
かもしれないんでね。
夏ぐらい次の収録は、うん、おそらく。
どうだろう。まだ未定ですけども、うん、できるかどうかはまだ分かんないですね。
うん、これが最終回になる可能性も、うん、
あるかもしれない。なんかみんな作るって言ってるからね。
うん。
でも春には出ないけど。
うん。まあ、10週にわたり、うん、去年の年末からまたちょっと定期配信しましたが、また不定期に戻ります、
はい。
次の収録がいつになるでしょうか。
来週かもしれ、来週配信するかもしれないけどね。まだ分かんないですよ。
何を配信する
か。だからラジオが2月中に収録できてたら、
うん、ああそっか、
うん、
ああその可能性もあるのか、
うん、
まあでもないだろう。
だから、
うん、まあもしかしたら最終回になるかもしれません。またしばらくお別れですけど、
はい、
またやりますんで、
はいはい、
よろしくお願いします。というわけで第130何回だっけ、9回、
139回、
はい、138回139回と、うん、DJ テクノチさんをお招きしてお届けいたしました、うん、いかがでしたか。
もう楽しかったです。今数年ぶりで、
数年ぶりで、はい、数年ぶりで楽しかった。ああ、この番組が数年ぶりだもん、はい、そうだね、うん、これから僕ら飲みに行きます。はい。じゃあ閉めますか。
うん、
うん、というわけで行きますか。
行きますか。
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 ではまた次回。